よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
5月放送分よりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今月もよろしくお願いいたします。いつも通り沼津市役所の特別応接室で収録した様子皆さんにお届けしてまいります。よりしげ秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
5月に入りまして、はい、ちょっとずつ暑いという日も増えてきましたね、
うん、初夏っていう感じになって、ね、汗ばむ日がね、だいぶ続いているような状況なんですけどね、
我々暑さも大敵ですからね。特にね、この2人は本当に
そうなんです。毎回こんな話してますよね。
本当にそうですね。またそんな季節がやってきましたけれども、いつも通り元気にね、今月もお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今月またゲストをお招きしてお話伺ってまいります。我々と少し距離を置いてね、今日もお話伺ってまいりますけれども、今日のゲストです、エバラソロク先生検証会の土屋真一会長でいらっしゃいます。郷土の偉人エバラソロク先生の生誕180周年、没後100周年の記念の年を迎え、改めてその功績や教えについてお話伺ってまいります。土屋真一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速、市長から質問してまいります。最初の質問からまいりましょうか。
はい。土屋会長、今日はよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい。私もですね、実は、土屋会長ご案内の通り、以前よりですね、エバラソロク先生の、検証会のですね、活動に、かからさせていただいているところでございます。今年はですね、明治から大正にかけて、沼津にですね、多大な功績を残してくださいました、郷土の偉人といっても過言でないエバラソロク先生のですね、ご生誕180周年、没後100周年の記念の年ということでございますが、その魅力をですね、多くの皆様方に知っていただく、検証会の土屋会長をお招きしたということでございます。はい、語り尽くせないほどのですね、ご功績があるわけでございます。そのあたりのところを十分承知しているところではございますが、ぜひこの機会にですね、リスナーの皆さんにも特にしておいていただきたい功績がありましたら、どうか教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、
では早速お願いします。
エバラソロクはですね、教育家、政治家、そして宗教家などソロクの功績はたくさんあります。特に教育家としては、明治2年静岡藩小三治、軍事係として沼津兵学校の経営管理にあたり、病院も建設するなど、当時の日本国内では沼津兵学校に勝る学校はなかったと言われています。明治5年明治政府の命令で東京兵学寮に合併吸収され、教授たちは東京に移り、政府に重く持ちられました。ソロクのすごいところは、沼津にも残り、この地の教育上の空白が生じることを心配して、修正者を設立し、日本でも最も早く初等中等教育を行ったということです。
はい、
生息科はです、市立第一小学校、で変則科は沼津中学校、現在の静岡県最小の中学校でソロクが校長となりまして、駿東高等学女学校、現在の沼津西高等学校を設立し、現在の沼津の教育の基礎を築きました。沼津のみでなく、静岡師範学校初代校長、現在の静岡大学教育学部、それから東京の東洋英和学校長、麻布中学校を設立し、半生を麻布中学校の教育に捧げました。沼津兵学校の附属小学校が開設され、明治2年に開校、日本初の小学校で受け継いでいるのが沼津市立第一小学校、そして、付属分校が市立金岡小学校で、になります。また小学校教育の算数の発祥地は沼津であると言われております。ですので沼津の、小学校に、エバラソロクの話を伺うときにですね、地元の、小学校の生徒たちに、算数の発祥地は沼津なんですよ。で、日本でも、小学校できたのが一番古いんですよということを、自信を持って、勉強していただきたいというような話をさせていただいております。はい。
これ意外にその小学校教育の算数の発祥地が沼津っていうことって知られて、
案外知られてい
ない。 はい、ですよね。実は私も今お話を伺って初めて知ったんです。文系の人間ではあるんですけれども、ね、算数ももう一回勉強し直そうと思いました、
は
い、
この件は歴史かもしれませんけどね。
そうですね、
はい、学び直しましょう。
でもすごいことですよね、はい、これってね、うん、そういう意味でも多方面で活躍をされていた、そんな人物なんだなというお話を今伺ってきたわけですけれども、うん、それに関連して市長、次の質問参りましょう。
そうですね、今会長の方からご説明いただいた中においてもですね、本当に様々な分野で、まあ、江原曽六先生活躍されていたんだなということを改めて知ったわけでございますが、
はい、
実はその市内にはですね、江原先生に関係するたくさんの史跡が残されているんですよね、うん、この史跡にまつわる逸話など教えていただければ助かります。
はい、わかりました。江原曽六の史跡はたくさんあるんですけども、
はい、
特に身近なところですと、足高運動公園の近くにですね、江原牧場跡が石碑があります、
はい、
これは明治元年に江原曽六が安倍子孫と沼津兵学校を設立しました、
うん、
その時にですね、兵学校の外人教師が牛乳を欲しがるので、将来は日本人も牛乳を飲むようになると、牛乳の需要を確認し、乳を絞って近隣の子供に飲ませました、
うん、
ところが人の子に4本足の乳を飲ませるとはけしからんと抗議を受けたということです。当時はですね、4本足の獣の乳を飲むと角が減るという、沼津はこういう迷信があったということでございます。ちょっと面白いですけども、で横浜のスミさんという方がですね、
はい、
メスの乳牛を一頭くれるということで、
うん、
須田千さんがですね、乳牛を引いて箱根山を引いてですね、牛を引いて越えて運んでくれました、
はい、
で須田千さんというのは津田塾大学の創立者津田梅子の実父でありましてですね、西洋農学者です、
うん、
で、津田梅子もですね、明治4年に欧米視察の岩倉使節団の中に6歳の津田梅子がおりましてですね、
うんうん、
で大正2年には在米同胞慰問使として、ソロクと一緒に梅子もですね、アメリカに向かったという、そういう話があります。
はあ、またなんか有名な方が出てきましたね。
でもおそらくこれからの時代、はい、牛乳を飲む時がやってくるだろうと、
そうですね、
想像予測もなさってたってわけですよね、うん、今や学校給食の中で牛乳というのはね、
はい、
市長当たり前ですもんね、
普通に飲まれているということで、はい、食育とかそういうことも含めてね、やっぱり書くことのできない食材ですよね、
はい、いろいろと新しい話がね出てきて、なるほどと思うことがありますけれども、次の質問市長参りましょうか。
はい、そうですね、まあ、私も金岡地区に住んでいるわけですけど、金岡地区などではですね、まあ、検証会の皆さんがですね、本当にいろいろな面でご尽力いただいているところでございますが、その検証会の主に理事の皆様方が中心でございますが、小学生がエバラストロク先生についてですね、学んでいるんですよね。で、特に若い世代に語り継いでいただきたい、まあ、エバラストロク先生のですね、教え生き方など、こういうものをですね、また本日いい機会ですので、教えていただきたいければと思います。
はい、江原曽六は幼少時代の曽六はです、極めて貧しい生活であったということです。不採用紙を作って、それを売り、それを家計を助けたと、
うん、
で学問が好きだった曽六は強い工学心があったということであります、
うん、
それで寺子屋にも帰れなかったと、うん、そういう非常に貧しい家庭に育ちました、
ね、
それで、で曽六が成人になってから、部下に準じてですね、今の千葉、上総の国、今千葉に、脱走して、市川船橋戦争をしたこと、
うん、
それから沼津兵学校を創立に関わったこと、
うん、
で、修正者など学校の設立、それから士族受産事業、
うん、
それから下山払い下げ、キリスト教伝道、また社会福祉事業など、すべての人のため、世のために身を捧げた献身の連続であったと言われています。うん、で、ソロクの生涯はですね、人間の生き方の一つの模範を示してくれたのではないかと考えます、
うん、
政治に達してからの曽六の生き方に目を向けると、人のために尽くし世の中のお役に立つことが自分の務めである喜びであるといった考え方を貫いた生涯であったと 思います、そのように恐らくというのは、人のために尽くす、それが生きがいだったというふうに感じております。
今の献身という、ね、お言葉も出ましたけれども、はい、教育分野についてもそうですし、その社会奉仕っていうね、本当に世のため人のためという、そんな人物であったっていうふうに、我々も感じますね。
本当にそうですね。特に弱い立場の方々に対する思いというのをものすごく持っていただいた方で、例えば女性に対してとか子どもたちとか、そういう方々の未来とかそういうことを一生懸命取り組んだということを聞いてますよね。
晩年になればなるほどですね、教育事業や社会奉仕事業で女性解放運動などの行為を幅広く行ってきまして、特に女性解放運動の方では矢島覚子さんとか、そういう方々のですね、協力したという話になっております。
海外からね、日本で学びたいという留学生もたくさんいらっしゃったんですけど、そういう方々のためにもね、相当尽力されたって聞いてます。
本当に多方面にわたってという感じですけれども、先ほども、今日会長の土屋さんご紹介するときにもお話ししましたけれども、エバラソルク先生は生誕180周年、
あ、そうなんですね、
没後100周年、記念の年を迎えたということで、ここからはそれに関するお話を伺っていきましょう。
そうですよね、もう本当にまさに記念すべき年を、今年は迎えたというような状況でございまして、そのようなことから、現在銅像、こちらの方がですね、2つ目の銅像になるんですね、会長、建てられているということでございますが、こちらどんなものになるのか教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。5月15日午後2時15分から沼津駅北口広場で銅像の除幕式を行います。銅像の大事はですね、高勝県知事の紹介で近江市の日本国内の第一人者、京都の在住の書家栗瀬子白寿先生に依頼しました。で、題材いっぱいにですね、エバラ即王と記号していただき、銅像の高さ3メーター85センチの立派なものになります。で、銅像制作者は、長泉町の住直美先生にお願いいたしております。で、市民の皆さんにですね、ソルクの興味を持ってもらい、親しみを持って接していただきたいと思っております。
高さが3メートル85センチ、
すごい大きいものですよね。
迫力がありそうですね。
そうですね、迫力があります。
今足高のね、山の方にエバラソロク先生の講演があってということで、あそこまでいらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、北口っていうことだと、まさに中心市街地に、位置するところに銅像ができるって本当にすごいことですよね、会長。
北口に立ちさせていただくということで、市長のですね、力添えがありましてですね、一等地にソロクをの銅像を建てるということは、検証会として非常に喜ばしくてですね、それから東京の麻布学園の、理事の皆さんもですね、非常に喜んでいただきまして、この銅像の除幕式にはですね、理事16名全員が参加していただくと、そのような話を伺っておりましてですね、非常にいい場所を提供していただきまして、本当にありがとうございます。
とんでもございません。
そういう意味では、こう足高山からも見守っていただきますけれども、沼津の駅北からも、エバラソロク先生には見守っていただくというね、
沼津の発展を築いていた方に、沼津の中心に位置していただくということですね。
ということで、いろいろお話を伺っておりますけれども、今日はエバラソロク先生検証会の土屋、新一会長をお迎えしております。検証会としてのこれからについても一応伺ってまいりましょうか。
そうですね、今までも本当に長きにわたり検証会の皆様方ご尽力いただいたわけでございますが、今後の活動なんかも教えていただけると助かります。
はい、わかりました。エバラソロクの功績を静岡県下に周知するため、検証活動を進めております。また特に、小学校ですね、金岡小学校、沢田小学校、金井小学校等にですね、用いてですね、エバラソロクとはどんな人なんだということを説明させていただいてですね、ぜひ子どもたちにですね、夢を持って、沼津にもこのような立派な人がいたんだということを、知ってほしいというのが非常に強く思っております。
なるほどね。子どもたちには算数も好きになってほしいな
と。そうですよね。
思いますね。
何しろ沼津初ですから、
そうですよ、
沼津が初、
まだ新年度で、子どもたちも新しい勉強になれるかなというところだと思いますので、これを一つこの放送を機に、ちょっとね、算数や数学の勉強も頑張ってほしいなというふうに思いますけれどもね。さあ、では最後になります、市長。
そうですね。まあ、せっかく会長にお越しいただき、しかも、郷土の偉人であるヤルバス六先生のことについて触れられていただいているところでございますので、リスナーの皆さんにですね、これはということがございましたら、メッセージをお願いしたいと思います。
はい、わかりました。エバラソロク生誕180周年、没後100周年記念式典が5月15日、プラサベルデコンベンションホール A において、11時45分から、開催されます。その時に、飛龍高等学校和太鼓部の皆さん、これ大変評判いいんです。それから西高の書道専攻の皆さんの書道パフォーマンスを行います。この書道パフォーマンスも大変素晴らしいもので、ぜひですね、皆さんに見ていただきたいと思っております。で、記念講演は、平秀明麻布中学校高等学校校長の荏原宗九と私たちという講話をしていただきます。5月15日プラスベルデにおいて、校長できますので参加無料、事前申し込み不要ですので、ぜひですね、皆さんに、来ていただきたいと思っております。その時にですね、無料配布品として風間博子氏の、漫画新作なんですけど、荏原宗九を、作っていただきました。それから樋口武彦氏の、樋口さんは歴史民族国立歴史民族教授の、樋口さんですけども、荏原宗九の言葉っていうのを新しく、作っていただいて冊子としましたので、これも、配布したいと思っております。それから麻布中学校高等学校の荏原宗九の生涯、これ冊子なんですけど、これは麻布文庫、東京の麻布学校からですね、限定600部で、寄付させていただけるというので、皆さんにですね、ぜひこの本をですね、読んでいただきたいと思っております。その他に沼津市茶業振興協議会の配布、それから沼津市教育委員会発行のパンフレット等を作っていただくということですので、それもですね、皆さんに配布していただいて、見ていただきたいと思っております。ぜひ皆さんおいでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、無料配布がものすごいことになってます。市長、
いや、貴重な資料ばかりですよね。
すごいですね。
風間博子さんは、はい、沼津岡宮出身なんです。
はははは、は
い、それで三三沼津大使もなられた方なんですね。
はい、
そして樋口武彦さんは、国立歴史民族資料館の教授なんですけれども、はい、明治資料館の学園をなされた方です。
そう
な
んです、
はい、それから麻布中学校の高等学校の荏原宗九の生涯というのは、麻布中学生が1年生に、中学1年生になると校長先生がこの本を生徒に読んでいただいて、
はい、
その作文感想文をですね、書いていただいて、うん、その感想文を荏原宗九先生研修会の会報に載させて、毎年載させていただいております。
なるほど、
はい、
どれも貴重なものになりそうですね、はい、改めて私からご案内しましょう。5月の15日です、はい、プラサベルデコンベンションホール A で午前11時45分から開催で、事前申し込みも不要、はい、入場無料ということです、はい、皆様お誘い合わせの上、新型コロナウイルス対策をなさった上でお出かけいただきたいなと思います。ということで、土屋会長にいろいろとお話を伺ってまいりましたが、市長、まとめていただきましょう。
はい、はい、土屋会長、本日はですね、はい、大変お忙しい中にもかかわらず、このようにですね、ご出演いただきまして誠にありがとうございました。ご案内の通り、私ども沼津市におきましてはですね、令和5年7月1日、はい、まさに市政施行100周年ということで、記念すべき節目の年を迎えるというような状況でございます。そのようなことから、私ども沼津市といたしましてはですね、市民の皆様方に誇りとつながりを持っていただく、そのような機会にしていけたらなと考えているところでございまして、今その機運の醸成を図るためのさまざまな取り組みの方を行わせていただいているところでございます。 そういう意味では本日ご出演いただきですね、郷土の大臣であります江原祖禄先生のことについて語っていただいたわけでございますが、郷土の偉人の生き方をですね知っていただき、市民として誇りとつながりをさらに感じていただければと考えているところでございますので、今後ともぜひともよろしくお願い申し上げます。誠に本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今回のゲストは江原祖禄先生、検証会の土屋真一会長をお迎えしました。土屋会長、今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。